やはり俺の青春ラブコメは間違っている。第4巻7話オーディオコメンタリー、どうも、引き換え八幡役の江口拓也です。
どうも、平塚静香役、柚木涼香です。
はい、
こんにちは。
よろしくお願いします。本日は
こんばんは。
このお二人で、この二人で、オーディオコメンタリー。
二人きりじゃないか。どうなってるんだ、引き換えは。
え、それは知らないです。それはちょっと、
今日はどうなってるんだ。私を呼び出して。それはちょっと
キャスティングした方を言ってほしい。
スタッフも誰もいないんだが、どうなってるんだ。なんだこの番組。
かなりとね、自由な感じでね、
びっくりしたぞ。
オーディオコメンタリーをお届けしておる感じですけれども、本当に、なんだろう、スタジオに来て、アニメが流れていて、その前でただただおしゃべりをしてるみたいなね、感じで。
おしゃべりだけでいいのか。
いいんです。そういうコンセプトのもと、このオーディオコメンタリーは撮っているのでね。
君も年頃だろ。
いやいやいや、大丈夫、大丈夫なんです、大丈夫なんです、大丈夫なんです。
私も一応女だから、
ね、何の話なんですか。さっきから何の話なんですか、先生。
もう暑いからさ、今日も。
そうなんですよね、今日はね、
ほてってるんだよ、これ。
ホテルとそんな感じのトークになるんですね。びっくりします。嘘でしょ？なりますけれども、はい。まあでもこの前にも僕は二度ほどオーディオコメンタリーやったんですけれども、
もうやったのか。
やったね。引っかかるところがちょっと欲しいですけれどもね。本当に夏にやられている感じになっています。
やられている。
いやだから。すごいな、すごいですね。返しがすごい。いやでも本当にその2回、本当にはない、本当には何にもかかってなかったですけどもね。
本番しちゃったんだな。
本番しちゃったじゃないですよ、本番しちゃいましたけどもね。
マジか。
そうじゃ、そういうことじゃなくて、何スイッチなんですか。
話を進めようぜ。
なんかすごく突っ込みを入れられますよ、急ランプで。やめてやめてって言って。
話を進めようぜ、う
ん、そうですね。なので その2回とも案外こう自由で喋っていて、あんまりこう何を言ってくれみたいな話ってなかったんで。
そうなの、作品についてとか語
らない。もうね、語りたかったら語ってもいいんですけど、うん、結構どうでもいい話じゃない。なんかなんとなく好きな話をしてるだけでなんとなく終わっちゃいますよね。あっという間ですからね。
オーディオコメンタリーのいいとこだよね。
そうです
ね。こう裏話が聞けたりとかね。作品についてはいいんだよ、みんなこの作品を見てれば。
そうそう、見てればね。
見ていろいろ自分で思えばいいじゃん。
確かに確かに、それはもう伝わる部分ですからね。我々がやらなきゃいけない
のは、それぞれね、みんな思う思う。そう、裏
裏の部分ですね。
何しようか。
何しよう。
この間カラオケ行ったな、みんなで。
来ましたね。ちょうど2巻発売の時期と同時に
ね、
渡先生とチャドさんが中心になって、まあ主にチャドさんなんですけど
ね。そうそう、漢字をやってくれて。
そう、漢字をやってくださって、
ね、結構急に企画立てて行ったね。
来ましたね。
結構揃ったよね。
揃いましたね。いやー、びっくりしましたね。最終的にすごい人数になりましたよ ね。
最初に焼肉に行ってね、そうそう、私がロースとカルビの違いが分からなくて、どっちがいいですかって言われて、どっちがどっちなのか分かんないんです。
カルビとロースどう違うんですかっていうところから入りましたもんね。
檜山さんがひたすら、お前はバカか。
いい声でツッコミも鋭かったな。結構お酒も入ってたからツッコミも鋭かったですけれども、ね、でも最終的にね、カルビとロースの違いがね、
そうそう、カルビのが油が乗ってる、霜降ってるとか、そうなのね。
そう、ロースの方があっさりとしてて、でも伊豆健さん最終的に、カルビとロースの中間ぐらいがいいって檜山さんがアホかって言ってる。
そう、また檜山さんが切れるっていうね。
そうそうそう、もう檜山さんが飲み会にいらっしゃるともうツッコミ要員だから、もういろんなところにツッコんで
元気だよね、あんな飲みながら。そうそう、でね、カラオケ行ってね。
そうなんですよね、カラオケの鉄人というところで、俺ガエルとのコラボドリンクみたいなものが
高いね。
大丈夫大丈夫、あれぐらいなんです、コラボドリンクって言ったらちょうどいいんです。
コースターがおまけでね。
そうなんです、やっぱりコースターも入ってるんでね。あそこでしか手に入らないから、 そうだよね、その分ね、
きっとね、コストの問題とかでそれぐらいになっちゃうんだよね。
ちょうどいい値段設定でお送りしておりますけれども。
全種類頼んでね。
そう、全種類頼んで
楽しかった、ね、キャラさんも入ってるやつ全部入れてね。
最初だからソフトドリンクだから、檜山さんがうわ、ソフトドリンク飲むのかとか言って、最初はなんかブツブツ言ってたんですけれども、なんか案外うまいなとか言って、材木座のドリンクね、本人が飲んで。すごい不思議な感じでしたけれども、
ね、
美味しかったですね、あれもね。
美味しかった、私はね、 あれ飲んだの、引きがやくんの。
あ、コーヒー。
コーヒーコーヒー。
そうですね、確かに。
あのほら、うん、マックスコーヒーみたいに甘いのかなと思ってたら、あそこのコーヒーは甘くなかったんだよ。
案外こうしっかりとした苦味がね。
普通のアイスミルクコーヒー
って
甘白が別についてて。
そうなんですよね。
そうそう、
まあ、辛くも甘くもできるというね感じでね。
マックスコーヒーを飲んだことがないから。
あれ、そうなんですか。
飲みたかったの。
あら、
なんかほら番組でも出てくるでしょ。
そうですね。
だからね、飲みたかったんだけど。
へー、マックスコーヒーはぜひぜひ飲んでみてください。本当に甘いですか。
そんな甘いの？
びっくりするぐらい
甘い。コーヒー牛乳みたいな。
コーヒー牛乳よりも甘いかもしれないですよ。やっぱり練乳が入ってるんでね。その甘さの秘訣は
練乳なんだ。
そうなんです、練乳の甘さなんです、あれは。
あ、そう、うん、いいね、疲れが取れるね。あ、このシーン好き。
これね、まさにっていうね。はいはいはい、ツイッターでもつぶやいてらっしゃいましたね、このシーン好きって言って。これ
なんで急にどうしたの先生。しかもこのまさにゲドっていうのは、
はいはいはい、
もともと台本になってて、
はいはいはいはいはい、
アフレコ現場で、はい、突然
そう、
あのセリフの後にまさにゲドって言ってくださいって当日現場で言われて。
はいはいはい、はい、
そうそう、
そうなんですよね。
ね。
そうだそうだ、セリフには書かれてなかったんだ。
なんか
画面には一応まさにゲドみたいな感じになりますみたいな指定されてて。
そう、言ってください、
言ってくださいってね。
そう、だからオンエアを見て、はい、こうなってたんだ。
そう、先生がね、どんどんどんどんキャラクターがね、最初はなんか結構しっかりとした感じの、
うん、
ね、あの先生だったんですけれども、だんだんだんだんこう、なんだろう、報われないキャラクターというか、可愛げが出てきましたよね、なんかね。
可愛いけど報われない部分がさ。
そうですね、
うん、みんなぼっちぼっち言いながら結構キャイキャイやってるじゃん。
まあ確かにやってますけども、
平塚先生なんて大人だしさ。
真のぼっちは
寂しいぜ。そうだよ。この役をさ、
はい、
やってる、収録した3ヶ月間、
はい、
私ね、だいぶへこんだっていうか。
え、へこんだんですか。
だって仕事のたびにさ、
うん、
引きがやくんなりなんなりさ、
はいはい、
私自身のもセリフでさ、
はい、
結婚したいとかさ、引きがやくんも誰かもらってやれよとかさ言うでしょ。仕事行くたびそんなこと言って、だんだん洗脳されてきてっていうかさ、あ、結婚しなきゃいけないのかなとかさ、自分もすごい思ってきちゃって。
もう渡先生、渡先生、もう平塚先生をどうにか。
だいぶ悩んだよ、この 3ヶ月間。
3ヶ月間、ちょっと渡先生、平塚先生に幸せを。
ね、ほら、キャラソンも発売されたでしょ。キャラソンアルバムが、
キャラソンアルバム発売されました、ね、
みんなさ、すごいかっこいい曲ばっかり、
うんうんうん、
おシャンティーな曲が並んでる中で、平塚先生だけおかしな曲になってたでしょ。
いやーね、演歌調といいますか、
もうあれもすごい悩んで。
いやー、すごい曲でしたね。
そうなのよ、ほんとね。今回はすごい考えさせられた
悩みの尽きない作品だった。
ほんとね、ラノベ原作だと思ってあんな撮ってたけど。
はいはいはい、
いや多分世間様もそうだよね、うんうん、なんだよラノベ原作、うんうん、よくありがちな、はいはいはい、タイトル長いなんかありがちな、結構ところがどっこいみたいな、
ね、なね、
ストーリー自身も
そう、
結構重くて考えさせられるようなお話なんだけど、
うん、
私もキャラクター自身がすごい自分とすごい重なるところもなんか多くて。
あ、なるほどなるほど、
本当。
渡先生
ね、長年ゆずちゃんなら大丈夫だよ、大丈夫だよって、なんか明るいし元気だしとかって全然大丈夫だよって言われ続けて、もう何年経った私みたいな。
やめてやめてください。
もうほんと重なっちゃったよ、平塚先生と。
やめてください、平塚先生。
え、そういう、そういう江口くんはどうなの。
え、どういうことですか。
よろしくやってんの。
よろしくや
っ、若いし。
どういうことなんですか、よろしくやって
ん
って。
楽しい、楽しいの、
楽しい。まあでも確かにもう仕事充実してますから、今がこう頑張り、頑張り時だ
というか。仕事忙しいのは分かってるわよ。プライベートどうなの。
やばいやばい、今日本当このオーディオコメンタリーやばいぞ。
裏話をするでしょ。
全体的にそういう裏話じゃないですか。オーディオコメンタリーは作品の裏話であって、その人間の裏話を喋ってもしょうがないじゃないですか。
しようよしようよ。
聞きたい人なんて誰もいないでしょ、そんなの。
買った人しか聞けないんだよ。いいじゃん、
買った人しか聞かなくても、どうせなんか聞いてる人がなんか書き込むんでしょ。聞いた人がいろんな、ほらもうジュランプでまたツッコミが入っちゃった。もう いい加減にしてくれって言って、作品の話をしてくれって言って、今回のオーディオコメンタリーはすごい自由だと思います。面白いと思います。これは多分話題になりますよ。
なんだよ、聞かせてくれないの、プライベートを。
いやいや、プライベート、いやもうプライベートは、
ね、裏側をさ、
いやもう仕事が大
変、裏側をさ、今時の若い子は何やってんのよ。お姉さんに聞かせて。
いやいやいや、昔も今も変わらないと思いますよ。
昔も今も変わらない。
昔も今も。
昔からそんなことやってんのか。
いやいやいや、そういうことじゃなくて、なんか言うじゃないですか、こう今はこうなんか大人が今の若いもんはって言ってるけれども、結構昔の人も今の若いものはと言われてきたと。
まあそうだよね、
結局そうやって言われるもんなんだ若い世代は、うんうんうんうん、みたいなことですからね。
まあね、
でそれで今この世代が抱えているものを表現したのがこれですよ。やはり俺の青春ラブコメ間違っている、
これ、ね、
やはりあの原作の先生がね、僕と同年代というか、
ね、若いわ。
なのでまさに結構やっぱり共感できる部分が多いんですよね。
ある、
うん、
ある、
うん、
今こういう作品があるっていうか、
うん、
本当ね、
うん、
私ちょっと年上だけど、
うんうん、
なんかさ、思ってもこれって口に出して言っちゃいけないよねみたいな、本当はこれこういう風に思ってたんだけどみたいなことを結構言ってくれてて、
セキララにね、
こうやってやっぱ思う時あるよねとか、本当あるあると
思って、あるあるですね、うん、
そうそう、
結構えぐい部分までね、心のね、やりますからね。それこそここの話だって割とこの小学生の話ですけれども、その小学生の子供のコミュニティの中にもやっぱりこう友達関係とか人間関係っていうのはもう結構難しいっていうのが
あるある、
うん、描かれてますからね。確かにな、その頃も確かにそうだったなって思いますもん。なんか
なんでさ、
うん、
上谷先生は若いのになんでこんなことが書けるの。
いや、やっぱり日々悶々と考えてるんじゃないですか。結構やっぱりああ見えて、ああ見えてっていうのもなんですけれども、いつもね現場に来てくださって、毎回その後飲み会も必ず参加してくださって、忙しいだろうに、で明るい感じで接してくれてますけれども、本当に一つ一つのことに対して考えてるんですよ。で気になっちゃうんですよ、なんか
まだね、このね、彼ら若者のね、そういうまあ内面とかを描けるのはわかる、
はいはいはいはい、
けど、なんで平塚先生をここまで描けるのとかね。
はいはいはい、
渡先生本当は一体いくつなんだ。
あ、やばい、渡先生年齢殺傷疑惑、
もしくはどんな女性と付き合って
るのとか、あ、そこかな。やばい、今日はツッコミ止める渡先生が来てないぞ。よし、言いたい放題だ。後で聞いて、なんで俺行かなかったんだろうって後悔すればいい。
この間聞けばよかったなと思って。
あの飲み会の時
に、ね、そうそう、まあでも私が到着した時はすでに結構ね、お酒が入ってましたしね、は
い、そうですね、うん、
そう、ちょっと聞けなかったんだけど、なんでそんな大人の話まで書けるんだろう。
いやー、大人の女性と付き合ってきたのかな、もしかし
て
そんな感じだったのかな、もしかして、わからないですけれども、なんか高校生ぐらいの時にそれこそ先生
みたいな、なんか、いやー、憧れだよね、そういうの。
憧れ憧れ、もうすっごい憧れますね、
そういうの憧れる。私の
憧れます、憧れます
。昔ね、はい、高校教師っていう、あの、はい、テレビドラマとか映画があって知ってる、
はい、はい、知ってます、知ってます。
それもあの生徒、女性徒と男性の教員のラブのね、禁断の恋愛のお話がすごいブームになってたの、そういう願望ってさ、
あります、あります、
あるかな、
いけない感じね、共有できない感じね。俺がいるね、まさかのそういう話になるとは思わなかったんですけどね。
でも実のとこどうなんだろう、平塚先生とさ、
あ、なんだかんだでね、まあでもゲーム版のやはり俺の青春ラブコメは間違っているでも、あの先生ルートありますからね。
そうなんだよ、
そうなんです、先生ルートもしかしたらっていう世界で。
その発売ってどうなの、こっちのが先、は
い、いや、もうこの頃にはゲーム出てますよね、う
ん
う
ん、出てる、
出てる、出てる、
ゲームを
みんなプレイしてくれた人もいる、
人もいる、状態を知ってる人もいる、うん、え、マジ、うん、私、うん、生きがいくんと結婚できた。できたかな、
できたかな、
どうだった先生のルートどうだった。
なんだかんだでいろんなルートある中で先生のルートが超なんか、あ、なんだろう、一番現実味を帯びてるルートだった気がする。な んか他のルートはまだこれから先どうなるかわからないけれども前向きな2人の関係だよねみたいな感じなんですけど、あ、そこまで詳しいことは言っちゃダメ、
言っちゃダメ、
あ、じゃあここはもしかしたら空白になってるかもしれないピーッつって
ピーピー、
なるほどね、いろんなルートがありますからね、いやー楽しみです。いやーゲームもねなかなか楽しかったですよ。やっぱ全体的に渡先生が監修してて、
そうだね、
本来ゲームって原作の先生とは別にやっぱりオリジナルということで書かれることが多いんですけれども、
だねだね、
そんな中先生が監修してくださってたので結構やっぱりこう原作テイストというか、
そう
細かいところまで、
テレビアニメでもやれなかった原作に出てきた部分とか、もうちょっと細かい間のセリフとかもね、入れてくれてたりして、
そうなんですよね、
ちょっとこれは面白いぞって思いながら収録してた、
案外だからこうスラスラとセリフも言えて、想像しやすかった。やっぱり一回こうアニメーションを通してるともうキャラクターが出来上がってるし、他のキャラクターもわかるから、すごくゲームが収録しやすかったですね。
すごい喋ったでしょ。
めっちゃ喋った。
このテレビアニメ以上に喋ってたよね。
もう喋った。これもしアニメ前だったらしんどかったですね
そうだね。
もう一番どのヒロインよりも喋ってますからね。やっぱりどのヒロインともつながるから
本当モノローグ多いし、
そうそうそう、
ブツブツブツブツブツ言ってるから、
ね、会話すればいいのに自分の中でもも考えてね。
ね
え、その部分が
多かったから
頑張りました。よかった。その後のお酒が美味しかったですよ。やっぱりいつもなんか先生がやっぱ八幡は見たいって言って、いつもその原稿を書く途中でまた来て全部ずっと見て、
すごいね、なんと驚くことに平塚先生の収録の時も、来てて、いたんですか
こっそりいますからね。
これで大丈夫かなみたいになんかちょっと自分がね遊んじゃったシーンとかもあって、先生いないしいいやなって思って結構思い切りやってたら、収録終わって出てきたら先生がいつからいたんですか、聞いちゃいました今のちょっと恥ずかしいない
やでも本当に先生はこの作品を作るにあたって関わることが多いというか、本当に熱を持って
そう、すごいなんか私たちに近いところにいつもいてくださって、
いやだから仕事量すごいんだろうなって思うんですよ、ね、いつ寝てんだろうって思うんです。
寝てんのかしら。
渡先生3人ぐらいいるんじゃないかなって僕思ってるんですけどそれぐらい活発に活動してらっしゃるから、体が心配になるんですよね。人間ドックに行ってくださいってなる。本当に
本当、
でツイッター見たらツイッターでもいつもいらっしゃるし、
そうなのよ、結構明け方とかとんでもない時間につぶやいてたりするから本当いつ寝てるんだろうって
そうなんですよ、
ね、だってアニメもよく見てるしさ、
そう
深夜アニメ
リアルタイムでねみんなで実況してましたよ ね、 ね、俺ガエルは、
ね、
やっぱりそのキャスト陣も含め
みんな見てたね。
みんな見てましたね。オンエア
みんな見てたね。すごい面白かった。なんか楽しかったね。
あの現象は面白かったですね。
あんまりさないじゃん、そういうこと
って。ないないない。なかなかねやっぱみんなのね、それぞれの生活がありますから、生活リズムみたいなものもありますし、それが合致するっていうのは本当に
珍しい、
稀なケース。
ほんと、
そういったこともあってね、DVD の方も好調に売り上げていただいたみたいで、
やった、
いやや
った、
まんまででございますよ。本当にありがとうございますという感じでございま す、
ございます。
皆さんの応援のおかげでございますよ。本当に
引き換え君のおかげですよ。
もう引き換え君を生み出してくれた渡先生の、今日いないけど
今日いないけど
後から聞くのかな、これをきっとチェックするんだろうな、なんだかんだで
されるかな、されるかな。
なんかじゃあ これを機に先生に言いたいこととかありますか
先生に言いたいこと？
そうそうそう、いやもう今いないから何でも言えますよ多分、
なんか私ちょっと壁がある感が、
壁がある感、おっと渡先生壁がある感って何ですか？
もうちょっと優しく、
優しく
して
違うの？これ違うの？多分僕もね渡先生に近い気持ちだから分かるんですけど、多分ね目を見て喋れないんだと思う、女性だから。
あ、そう？なんかさほら最終回のアフレコ終わった後に写真撮りましょうよってね、2人で、じゃあ渡先生と2人で、でマネージャーさんとかスタッフさんが iPhone を持ってね、はい、撮ってくれてたんだけど、うんうん、そのカメラを構えてくれてるスタッフさん方が、はい、先生硬いです硬いです硬いですって言うぐらい先生がすごいなんか顔が怖がっちゃっててガチガチになって
あー超緊張してたんだろうな。
そう、なんか一歩離れてるし、
僕となんてだってなんかポッキーゲームみたいな写真上げてますからね。
なんか毎週変なエッチな写真
エッチな写真じゃない
撮って
エッチではないですけど、
ね、まあ、
なんだろう、放送記念ということでやっぱね、うん、原作の先生と八幡とみたいな感じで、うん、チャドさんがねいつもね上げてましたけど、あの時の顔ね生き生きしてるんだけど、なんか女性が隣に座るとなんか顔がこわばるんですよ。
そう
緊張してるんだろうな。
そうなのよ、うん、じゃあくっついちゃおうと思って リラックスしてもらえるかなと思ってくっついちゃおうと思ってちょっと肩にちょんって手を乗せて、そしたらちょっと半笑いをしてくれたんですけど、だから私の iPhone にはその2バージョンの写真がね
こわばってるのとちょっと半笑い半笑いバージョンっていうのが面白い。
それはね、うん、本当最終回記念でツイッターにね、うん、アップしようかなと思ったけど、うんうんうん、いいのか悪いのか先生にもね了承得てないからなんかアップしてないんだけど、
はいはいはい、いいんじゃないですか、
いいのかな、なんか
引
きつり笑い先生の引きつり笑い、
いやーね、いや多分もう先生のこう肩に手を乗っけられてもう汗をかいて半笑っている先生の姿に結構想像できちゃう、うん、先生緊張するとすぐ汗かくからね、はあ、熱いってすぐ緊張しいで、面白いですよね。まあでもここまでね関わってくださるとやっぱりやってる方も結構やっぱりこう頑張ろうっていう気にさらにさせてもらえるというかね。
そう、珍しいよね、うん、だって下手するとさ原作の先生全然合わない、一度も合わなかったみたいな作品もある
し、ね、皆さんお忙しいですか、やっぱりこう、うん、基本的に家にこもって作品をやっぱりこう生み出す、ゼロから1を作るってやっぱ相当な、ね、エネルギー使いますから、ねうんうん、相当こうこもって自分の世界にっていうね。
何このワタリンがいかに素敵かみたいなそんな話は別に皆さん楽しみにしてないでしょ
あれまさかのワタリン推しのオーディオコメンタリーになっちゃった。
あちょっとやば終わりそう。
あもう終わりますよ、もうあっという間ですよ。
えちょっとエグーのいい話を聞かせて、
うん、エグーのいい話ってなんすか、しかもこんな最後なんか取ってつけたような。
何ちょっとちょ最近え気持ちよかった話とか。
なんすか気持ちよかった話。
最近一番気持ちよかったことって何。
最近一番気持ちよかったこと、
うんうん、
最近ヘッドスパ
ヘッドスパお店で、
お店でお店で
お店で
髪を洗ってもらうっていう。
美容院で、
美容院ですね。
ヘッドスパ、
ヘッドスパです。なんかなんでヘッドスパの話してんだろう。
毛穴を、
オーディオコメント、そう
毛穴を、
毛穴という毛穴を、
穴という穴を、マジで
毛穴って言ってください。毛穴という毛穴から汚れをかき取るんですよ、こうやって
ほうほう、
はい、それでもスッキリみたいな、頭皮スッキリみたいな感じ
いいね、
はい、夏ですからね、皆さん頭皮を大切にって、何の話をしてるのか全然わかんないですけれども、
いや気持ちいいことはいいことだ。
あじゃあゆずさん最近気持ちよかったことは。
私ね、
はい、
ゆうべ、
はい、え、ゆうべ、ゆうべ
自分で、
自分で、
自分で
自分で
指で
指で
自分で指で
やばいやばい、このオーディオコメンタリ
ー、足の裏をね、
足の裏かい、
足の裏をギュッとして、ギュッとして、
ギュッとして、ギュッとして、
私、うん、ね、年に 1,2 回ぐらい足つぼに行くんだけど、
あそうなん
ですね、いつもね、もっと強くお願いしますもっと強くお願いしますってすごいね、いつも
足つぼの話で終わっちゃいますけども、
嫌な顔されるから、
はい、
指を自分で強くしてみたの
ということで、お相手は引き返しも役の江口さんと、
ゆずきりょうかでした。
バイバーイ。
次回、いずれ彼女らは真実を知る。